Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは2010年秋に開催した展覧会橋本平八と北園勝衛展に関連してお届けいたします。展覧会会期中に録音しておりますので、会話の一部に会期終了後の現在とは齟齬があることをご了承ください。お話をお伺いするジョン・ソルト先生は、1984年から5年間北園勝衛研究に取り組み、1989年にハーバード大学で博士号を取得されました。現在はハーバード大学エドウィン・オー・ライシャワー日本研究所で研究員をされています。博士論文を出筆するにあたり、日本で3年間フィールドワークを行い、膨大な北園の資料を収集されました。橋本平八と北園勝衛展では、貴重な資料をご提供くださいました。大変日本語が流暢でいらっしゃいますので、日本語でお伺いいたしました。本日お越しくださいまして誠にありがとうございます。
どうもありがとう。
ソルトさんが日本文学及び北園勝衛に関心を持つようになったいきさつを教えてください。
こんにちは。最初は源氏物語の研究をしまして、他の学者もそれを十分やってるからやめてくださいと言われまして、
はい、
その時に江戸文学の三島教典の起拍子に出る見せ物について興味が湧いてきて、
はい、
それを研究しようかなと思ってたんだけど、
はい、
ちょっと複雑すぎて、いろいろあって、それでもっと現代的な話題をしようかなと思って、はい、その時に大学時代のケネス・レックスロスの知人の先生の科目、はい、の中で、
うん、
北園勝衛と具体詩コンクリートポエトリーに紹介されまして、うん、
はい、
それをもう一回読み直して、うん、いろいろ北園勝衛の全詩集もちょうどその時に出ましたから、うん、
はい、
それを読んでまた惹かれまして、
はい、
やっぱりこういう新鮮な詩はちゃんと日本語で書かれてて、
うん、
それだけじゃなくてもう戦前から北園さんは、うん、西洋で紹介されたから、日本人がよく知らない外国と北園の活躍があって、うん、それを日本で紹介したいと思って、また外国で北園勝衛の一生の活躍も紹介しようかなと思って、
はい、
それを研究し始めました。
はい、ありがとうございます。では次に北園勝衛の作品の特質についてお教えください。
そう、まあ展覧会に飾ってあるものを見ると、はい、いろんな違う入り口があって、うん、写真もあって、デッサンもあって、うん、本のデザインもあって、詩もあって、すごく想像力が飛んでる素晴らしい作品がいっぱいあって、それだけじゃなくて、いろんな分野、編集の分野、ブックデザイン、写真、もちろん詩もそう、みんな、トップな仕事をしてる人で、
うん、
普通は文人が小説を書いて絵を書けば、その絵は二流だけど小説が面白いから知りたいとか、
うん、
北園の場合はそうではなくて、
うん、
ブックデザインのグラフィックアーティストは彼を師匠だと思ってて、詩人もそうだし、
うん、
ある写真家も彼の写真は独特的な世界を開いてると思って、
うん、
だからその多忙な芸術に、
うん、
その挑戦してみて、二流なものじゃなくて一流なものがあちこちの分野でできたのはすごいと思います。
はい、
またその特徴を言うと、 垢抜けのところがまずあります。アンディ・ウォーホル以降な芸術はなんとなくちょっと汚い何かが入っても面白いとかいいという感じで、はい、その前の時代に垢抜けの、まあ、バウハウスの影響も強いと思いますけど、
うん、
そういう作品は今でも新鮮に見えます。
うん、そうですね。
そう。それと、うん、まあ、時代がまた50年間以上活躍してて、うん、戦前、戦争中、戦後の作品も残してるから、
うん、
そういう幅の広いパノラマ的に彼の一生の仕事が初めて日本で見られることになって、
うん、
あれがすごい画期的な展覧会だと思います、
う
ん、
はい、
今まで彼の活躍の一部分しか見れなかったから、
うん、
今全部こういうふうに幅広く見ると、うん、やっぱり彼の仕事を再評価するでしょう。
うん、
それと C に関しての特徴を話すと、
はい、
彼は刺繍を一冊一冊違う実験を行って、
うん、
それがまあ、一つの極限まで行って、もうそのリミットでやめて、次の事件をやり始めた。普通の詩人は一生あるスタイルを作ろうと思って、
うん、
それで少し一行か詩を少し読むと、あの人ですというスタイルでわかる、
うん。
北園はそれを否定してた、
うん。
いつも違うスタイルで書こうとした。まあもちろん彼の美意識と彼の感覚ですから、
うん、
貫いてる意図があるんだけど、
うん、
できるだけ彼は一つのスタイルを残さないで、うん、いろんな違う実験をやり出した。And、そのアヴァンギャード前衛的な態度を、
うん、
若い詩人に伝わったら、刺激になると思います、
うん、
だからアメリカで彼の詩を紹介したいと思ってた、
うん、
過ぎ去った時代のものとしてではなくて、
はい、
未来の栄養として彼の作品が今でも新鮮でいろんな刺激になると思いました、
うん、はい、ありがとうございます。橋本平八と北園勝栄の兄弟の関係についてソルトさんはどのようにお考えでしょうか。
そうですね、平八さんは5歳年上で非常に強い影響を与えたと思います。まず北園さん自身も書いたけど、美術に惚れてたのはお兄さんの影響で、
うん、
やっぱりその5歳年上とちょうどいろいろ聞くね、
うん、
兄弟の言うこととかね、
うん、
それで後になって平八さんが浅間にアタリエを作ってスタジオを作ってそこで活躍をした時に、
はい、
勝栄は東京で活躍をやって、うん、その時いろんな情報はやっぱり都会を通して入るから、今度弟がお兄さんにダダイズムとシュレアリズムはこういうもんですよと、今フランスから入ってきた新しい情報はこう、うん、だからお返しみたいな感じで、
うん、
まあ短い平八さんの一生ですけどね、
はい、
1935年38歳で亡くなられてて、その時まではお互いに刺激を与え合って、
うん、
素晴らしい関係だと思います。それといつもびっくりするのは、
うん、
その二人の芸術的なレベルがものすごく高いですよ。先にちょっと申し上げたけど、北園さんのいろんな活躍はトップ トップランクで、
はい、
あの平八さんもそういう感じで彫刻の世界で素晴らしい作品を残してて、
うん、
あのこれは一つの家族から一人が出てたならば、はい、あの面白いんだけど、この二人また同じ家族から来るのはあのすごく面白いと思います。そういうあの芸術と関係ある家族はあるんだけど、
うん、
この先駆者と画期的な仕事を2つの違う分野で残すのはなかなかないんですよ。
はい、
それをあの平八さんの作品は25年前、橋本平八と円空を三重県立美術館の展覧会あって、私はその時参りまして、びっくりして、素晴らしい展覧会だったけど、その後あのその後は今まで平八さん の, あのそんなにたくさんの作品が見えなかったんです。うん、それと東京は初めて、今まで1点2点3点ぐらいだったけど、今はこういうパノラマで平八さんの仕事が見えるのは初めてで、あのまた85年前に死んだ方で埋もれてて、こういう素晴らしい刺激はあの少ないと思いますね。
うん、
そのおまけで弟か、弟がすごいでお兄さんがおまけでという言い方がおかしいけど、
うん、
2人のあの作品の一生が両方一箇所で見れるのは奇跡ですよ。
うん、
だからぜひあの世田谷美術館に早くおいでくださいよ。
はい、それではですね、最後にソルトさんのコレクションについてお伺いしたいんですけれども、北園克恵さんの研究をする上で膨大なコレクションをお集めになったと思いますけれども、そのコレクションを集めるきっかけなどをお教え願えますか？
はい、ありがとうございます。私は研究するために収集しました。その時に北園克恵全詩集と全評論集と全写真集があったけど、そういう仕事だけで博士論文と本を書くと、あの、十分じゃないと思ってて、もっとその隅まで、あの、いろんな、あの、普通の手に入らない仕事まで探してて、本のデザインもあのいろいろ、それその時にまたいろんなあの日本人の親切な気持ちでいろいろあのいただいて感謝することは今でもあるんです。あのだいたい磁石みたいに僕のコレクションに入ったものが、
うん、
あの全部あの出ないんです。交換もしない、全部一方通行で、
はい、
これはねあの二度とあの、うん、集められないものであると思うから、これをあのバラバラにしたくないんです。
うん、
やっぱり北園さんのいろんな面が見えてくるから、
うん、
あの一つのクリティカルマスになるから、
うん、
それを足してはいいんだけど引くはダメだ。はい、
うん、
でも実はあのコレクションコレクターの、まあ、欲張りみたいな気持ちでいるわけではなくて、
うん、
僕はこれをあの一つの責任だと思ってて、
はい、
この負担の後でどこで下ろすかということもあって、僕が、はい、あの高いに行くときはこれが残るから、
うん、
いい終点にあの行かないとダメ。あの、うん、ある時変なところに寄付すると、
はい、
あの結局ボロ紙に残るから、
うん、
だからどうやって生かせるかということが、
うん、
私の負担で、それを、うん、あのよく考えているんです。で
もそれはあの公開する場が必要ということですか？
うん、あの全部公開したいんです。
う
全部インターネットでも何かの形で公開したいと思ってて、
うん、
北園克恵の活躍をみんなどこでも見れるように、うん、研究ができるように、
はい、
ということにしたいんです。だから人が見ないで僕だけをこういうもの、それは嫌ですよ。僕の研究も終わったから、
はい、
いろんな人がそのバトンタッチでこれを次の世代、新しい考えで、新しい理論で北園克恵の、活躍を見ればいいと思っています。だからまあ美味しい責任ですけど、
はい、
やっぱり責任ですね。
うん、
でもまだどうするかよくわかんないんだけど、
じゃあその資料が誰かによって使われて活用されるような、そんな形で保存というか保管できる場所を探しているということですね。
最終的にそういろんなところは興味あるらしいんだけどね、海外の組織も、はい、日本の組織も。それと僕は組織じゃないから、
はい、
その図書館みたいにこの紙一枚欲しいとかなんだかは難しいからね。だからまあ最終的のところをいつも考えてますけど、
はい、
まあ今日本人がよくこの展覧会を見に来ていただいて、
はい、
心が歌ったら、いいではないでしょうかと思って、
はい、
北園克恵は日本の詩人と絵描き美術家でだけではなくて、
はい、
世界の人です。
うん、
そう
そうですね、偉大な芸術家として。
そう、最終的に日本だけじゃなくて、
うん、
国際レベルで日本人として遺産を残す方だと思う、
はい、
みんなそれが分かってくると思うから、僕は不思議に思ってない、
うん、
僕は特別ではない、ただみんなよりちょっと早く気がついただけです、
うん、
かもしれないね、それだけのこと、うん、まあ皆さんよろしく見に来てくださいませ。
はい、本日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。